はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。本日はちょっと風邪ひいてマスクして声がこもりがちな横山です。
編集部の林です。
編集部の磯君です。
ちょっと今日ね、ちょっとあれなんですけど、
スペシャルゲスト
がお願いします。
流行通信編集部の芦澤と申します。よろしくお願いします。
今日はこの4人では
い
お伝えします、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
流行通信編集部という
かっこいい
かっこいいというか、流行通信編集部っていうのは
最初に説明した
わけ、最初にね、ちょっと流行通信の説明しないといけないんですけど、はい、流行通信っていうのは弊社インファスパブリケーションズの創業ともいえる雑誌媒体でございまして、それがなんとこの8月に1号限りというの復活を遂げて、今各書店とかでも
販売してる
んですね。
はい、
でその、編集長、エディターインチーフ、編集長でいいのかな、
ディレクターですね。
ディレクター
かっこいい、
エディトリアル
芦澤 D、
エディトリアルディレクターの芦澤さんに今日ちょっとゲストで来ていただいてますという感じです。
はい、雑誌をだいぶ久しぶりに復活させたと。
これ何年ぶりだったんですか。これ
ちょっと2008年が最後なので15年ぶりになりますかね、流行通信としてはですけど。
お
というこの、そもそもまず最初になんで一号限りの復活をしたのかみたいなところから聞いていけたらなと思ってますが、どんな感じですか。
と渋谷パルコが73年にオープンしたんですけど、あ、今年でちょうど50周年なんですよ。で、まあ、それを記念してっていう復活にはなるんですけど、そもそもなんかこう渋谷パルコの存在みたいなのってこう商業施設だけにとどまらなくて、この、まあ、50年に限った話じゃないんですけど、まあ、それまでは新宿がカルチャーの文化拠点みたいなところがあったと思うんですけど、渋谷パルコができてからやっぱりその東京の文化の発信地としてファッションとかアートとか音楽とか、まあ、その先端、最先端みたいなのをこう体現してたのが渋谷パルコじゃないかなと思いますし、まあ、90年代に続いていくファッションとかムーブメント、カルチャーみたいなのもそこに追随してたのかなっていう、まあ、その都市のあり方みたいなのを大きく変えてったのがまあ渋谷パルコであったと思っていて、で流行通信も75年だったかな、ちょっとその辺は僕も詳しく分かんないんですけど、はい、まあ、一般流通が始まった森花江流行通信っていうところから流行通信がその
雑誌のね、
雑誌として始まっていったのがそれぐらいの年で、おそらく80年代っていうのはそのまあ後々話しますけど有名な芸術家の方たちだったり写真家、本当にもう今だったら世界クラスの方たちが参加した雑誌作りをしてたのが、まあ、80年代っていうところもあって、
うん、
その人たちがまだ若手だった時代。
そうです、そうですね、うん、まさに、まあ、そういうなんか流行通信の成長起点みたいなところと、やっぱり渋谷パルコのこうやってきたファッションとかカルチャーのあり方っていうのはすごくこうリンクする部分があるかなと、感じた部分はありましたかね。まあ、そういった流れもおそらくあったかと思います。
というわけで、
はい、いやなんか、
うん、
この何をなんか僕が聞きたいことを聞いていくっていう感じでいいんですかね。
はい、どうぞ。
なんか全然大事な話じゃないところから聞くんですけど、
はい、
いやこのあれ横尾忠則さんとかが参加されてるじゃないですか。
はい、
これ流行通信
この真ん中ら辺の絵のやつ、
パルコですね、流行通信加えてますよ、うん、この入ってる流行通信みたいな、
うん
うん、流行通信ここにも入っちゃってるぞみたいな、
うん、書き下ろしてくれたわけ。
書き下ろしなのこれ、
まあ、コラージュ作品なんで、書き下ろしというかでもあのこのために作っていただいたものです
ね。いいよねと、っていうので何が聞きたいかっていうと、横尾忠則さんクラスのもうそれこそワールド、もうワイドクラスじゃないですか、
うん、
まずどうやってそういうことをお願いするのかなと思って、
え、そもそも横尾さんもその80年代一緒に
流行通信に関わってくださってたんですよね、
メンバー。
そうです
ね、まあ、そういうこともあるかとは思うんですけど、とはいえ横尾さんにってどうやって、まあ、
荒木もいますよね。
荒木もいる、
荒木さんもそうですね、
うん、
いやまあなんか全然あれなんですけど、まあ、そういう方にどうアプローチするのかっていうのが、あのなんかそのこんな子っていうことを知りたいなと思って
質問が下手すぎて答えられない
でもダメな取材の例
本当にでも なんか包み隈さずというか、うんうん、磯君さん言ってました、80年から81年の1年間だけ、はい、森花江さんのオファーで13冊作ったらしいんですよ、
横尾忠則先生がね、
はい、で2005年かな、500号記念号をこう流行通信作ると決まった後にずっと読んでた時に、
うん、
横尾さんのインタビューとかどういうふうにこう、まあ、
ああ、はいはいはい、
過去のアートディレクターがどうやって流行通信を作ってたのかっていう、
は
いはい、まあ、解剖みたいな企画があったのでずっと読んでいた時に、はい、本当にファッション誌じゃないものをずっと横尾さんは作ってて、
これ
こういう、
あ、これがその 現物なんですね。
現物ですね。
うん、
ファッション誌で、うん、あのファッションというか洋服を着ない人が表紙になってて、
うん、
かつビューティーも扱ってるんですけど、うん、後ろ向いてるっていう、
これいつの号ですか、今みんなで
見てる。これ1981年
ですかね。
ファッションニュースって書いてあるけど、
どんな表紙なのこれ。
なんか、なんか男性が後ろ向いて、
人物がそう後ろ向いてるものなんです。
ちょっとかなんかメッシュを入ってる
髪の毛ね、
完全後ろ向いて、うん、上にマスキングテープみたいのが貼ってあって、そこの上にナンバーとかが一応貼ってあるっぽい。
そうですね、だ当時の多分雑誌でいうと相当実験的なことをやられていて、うんうん、中面でもそのビューティーの特集が組まれてるんですけど、武将髭の特集だったりするんですよ。だったりあのダリル・ホール&ジョン・オーツっていう、まあ、当時、流行というか流行ってたミュージシャンがいるんですけれども、うん、その2人をファッションのページで取り下ろしてるんですけど、
うん、
いわゆる当時としてはかなりタブーだったこういわゆるゲイというか、うん、そういうことをテーマにした取り下ろしをやっていたり、
うん、
女性ファッション誌っていう観点で言うとほぼその毛色が見られない、
うん、
かなり実験的な紙面作りになっていたのがあったり、
うんうん、
まあ、それをこう振り返ってその500号の、雑誌を読んだりした時に、
うん、
まあ、やりたい放題のレイアウトだったり、
うんうん、
ご自身がアートディレクターでありながら自分で写真撮ったり、うんうん、この表紙の後ろ向いてる人物の写真も、
うん、
横尾さんが撮られたそうなんですよ。
これ編集長もいて横尾さんもいらっしゃったんですよね。
そうですね、僕はその編集長の方をちょっと存じ上げないんですけど、
うんうん、
ここに書いてある、
はい、
なんて書いてあるんですか。
デザイナーが
湯村照彦さん、
はい、湯村照彦
さん、あのテリー・ジョンスンさんっていうイラスト、うんうん、今イラストレーターですけど、まあ、著名な方ですよね。
編集長大竹秀子さんっていう方なんですかね。
そうですね、
うん、でアートディレクターに横田忠則さん。
あ、じゃあそういう1年間横尾さんが AD をされた時代の流通があったということですね。
そうですね、
うん、
森花江さんが直接
お願い
オファーしてみたいですけど。
なるほどね、まあ、そんなこともあって、
はい、
まあ、過去の、ね、やつをリサーチした時に改めて横尾さんの、ね、やら関われてたっていうこともあって、その関われたことを見てで、まあ、オファー しようとそういうのを含めて。
そうですね、編集、はい、まあ、今回のアートディレクターとももちろん一番最初に相談したんですけど、
はい、
なんか そういう気概というか、
うんうん、
まあ、気持ちで やるんだったら今の女性誌のような商業誌のようなことをやっても仕方ないのかなというか、
うんうん、
既視感あることはできる限り排除していこうっていうところからのスタートだったので、きっかけではあったのかなと思いますよ。
横尾さんに実際に会ってい
え
プレゼンして、
あの制作期間がかなり短かったので、うん、一応その直接お話はしたんですけど電話で、
うんうん、
で、まあ、その後はどういうことをやるかっていうのは、はい、マネージャーの方を
オファーを教えてもら
った んです
よ。最初の説明は電話で、
はい、
直接、
はい、
は
横尾さんその当時のことを覚えていらっしゃった。
な
何分ぐらい話したの。 細かい
分話したのかな
大体でいいです
。すごい短いというか、多分これ言っていいのか分かんないですけど、今耳があんまりこう あれなので、まあ概要だけお伝えをして、詳しいところはまあメールというか、
なるほどね、
はい。だ流行通信自体の多分思い入れはすごい強いというか、多分この81年辞められた後に横尾さんが画家宣言っていう、いわゆるも
う
商業美術をやりませんっていう宣言をされた直前のいわゆるコマーシャルワークだと思うので、そういった意味でも貴重な1年間だったんじゃないかなと思いますけど、
うんうん、なるほど。もともと横尾さんとあれですよね、芦沢 D は何かの企画の際にも何かやり取りをされていらしたなと思いまして、
あれですよね、 TOKIO の、
そうですね、
一番最初の号、芦沢さん TOKIO ね、もともと TOKIO の、
もともとというか今でも
TOKIO なん
です
けど、ちょっともう失礼極まりない
、スタジオボイスをやってた時に横尾さんに今取材をさせていただいて、
あ、それがまだ一番
そういうことなんですね。
そうですね、まあ、その前にも何度かお仕事はさせていただいたことがあったんです、はい、基本はインタビューベースだったり作品をお借りするっていうのが、はいはい、あったんですけど、 TOKIO が2020年にお店がオープンするっていうタイミングで、7月に雑誌を作った時にグッチとコラボした、まあ、ファサード作ってもらったり、まあ、ポスターを作っていただいたりっていうことがあったので、まあ、その関係値みたいなのもあったといえばあったかなと思いますけど、
なんかそういうこう本当に世界クラスの方と仕事する時の編集者としての心構えみたいなのってなんかあるんですか、とか芦田さんがこう気をつけてること、結構荒木とかそうそうたるメンツが今回も関わってらっしゃる、関わってくれてるくださってるじゃないですか、そういう時なんか心がけてることとかってあったりするんですか、それとも基本的になんかこうあるんですか、なんか
もちろんリスペクトは持つっていうことは当然だと思うんですけど、
はい、
あとは熱量かなとか思います、
リスペクト
と熱量、そういうことやりたいっていう、そのために
はい
はいはいはい、まあ、荒木さんはアートディレクターのつながりから今回そのご参加いただいたんですけど、はいはいはい、横尾さんとかはどうしても今回の流行通信横尾さんがいないとっていう気持ちが僕の中であれば、
はいはい、
それを自然と どういうふうに伝えたらいいかとか、
はいはいはいはい、
分かんですか、じゃあメールじゃなくて手紙書いてみようとか、オファーの仕方もやり方っていろいろあると思うんですけど、
いろいろある、
はい、
結構じゃあそういうこと、まあ、頼み方入り方も結構やっぱ大事というか、なんかこう、まあ、普通にやると、まあ、ネットで検索して問い合わせ先にこうまずメール送るみたいなところだとは思うんですけど、その伝えるところからきちんとこう伝えていこうと、熱とか、
そうですね、なんか編集の仕事って、まあ、はい、記者もそうだと思うんですけど、はい、取材オファーって多分一番最初の仕事というか、
はい
はい、そこでほぼ決まるところもあったりするところはあると思うんで、はい、メールじゃなくて電話じゃなくてお手紙とか、
あ
そのなんかオファーの仕方のリスペクトが見える段階っていうのは分かんないですよ、直接行ってみるとかっていうのは迷惑になるかもしれないんですけど、はい、極端なこと言うとそういうのもまあ一案なのかなとは、いかないですけどね、アトリエまで直接は、オファーでは
結構、まあ、あのどういうあれか誰かとかっていうのはあれなんですけど、結構その断られたけど何回も何回もオファーするみたいなこともあったりしたんですか、まあ、今回結構時間なかったあれですけど、
そうです、あんまりすごい断られたってことはなかった、うん、比較的やっぱり、うん、あのご参加いただいた方たちも、うんうん、流行通信に対してはすごくポジティブな印象を持ってくださってたと思っていたので、それはすごくありがたかったですよね。
これそもそも2008年に最後の号を出して何年ぶりかに復刊するとなり、まずあれなんですか、アーカイブを掘るところから始まるんですか。
そうですね、なんか僕が流行通信をすごく読んでたのって多分20歳前後とかだから、
いつぐらいの
2000年代初頭とかなので、逆に言うとそれ以外ってその休刊になりましたよのタイミングでちょっと、うんうん、あこんなんだったんだっていうのを読むぐらいで、正直この時期っていうのが、
ね、
多分読者の皆さんそうだと思うんですけど、
はい、
年代によってその印象が変わるので、流行通信でそもそもどういうスタートでどういう媒体だったんだろうかっていうのを知らないとなかなか今作れないなっていうのはあったので、まずはアーカイブを読んだり、どういう人が まあ、参加してたのかとか、どういう考え方で編集されてたのかっていうところからは入りましたね、う
ん、一通り読んでどんな印象を持ちました？
すごく難しいのが本当に年代によって違うんですよね。それで言うとアートディレクターがかなり、
うんうん、
影響を与えてた雑誌の一つじゃないかなと思っていて、まあ、さっき横尾さんでお話をしたんですけど、
うんうん、
75年には浅場克美さんっていうアートディレクターがいらっしゃったり、
はい、
で僕がすごく読んでた時代っていうのは服部一成さん、
服部さん
がアートディレクターをやられてた時に、
そうですよね、
そうです、うん、で服部さんもファッション誌ではあるんですけど、グラフィックデザインの特集とか組まれてたりした印象があって、すごく大きなサイズの別冊で作られてたりっていう時に、ファッション誌なのかアートブックなのかわからない印象が、当時その雑誌を買って、まあ、女性誌はそんなに買ってませんでしたけど、まあ、見比べた時にそういう印象があったので、やっぱりそのファッションのトレンドだけを伝える、情報として伝えるっていうよりは、
なるほどね、
その背景ごとごそっときちっと深掘りされた雑誌なんだろうなっていうのは、ね、
うん、
そのように理解してましたね。ね、
うん、で復活するに至ってはそのエッセンスというかをどういうふうにこの2023年に出そうというふうに思ったんですか？
いや、すごい難しかったんですけど、昔を知ってる読者からすると、
うんうん、
大御所とかいわゆる権威と呼ばれる方たちが出ると驚きにはなると思うんですけど、
は
い、若い人たちがやっぱり読んでほしいっていうか、そういうのはアートディレクターとか、まあ、編集の今回入っていただいたディレクターの方たちとも話をしていて、なのでとにかくいろんな異質なものがフラットにこう交わってるというか、最初はだからユース&レジェンドみたいなことでぼやっと考えてたところはあったんですよね、
うんうん、
ただいわゆる普通の雑誌みたいに第一特集があって有名な作家さんが取り下ろしたものから始まってって、
うんうん、
そこからコラムみたいなのが挟まってって、箸休めの企画があって二特が始まってみたいな、いわゆるな雑誌の作り方じゃなくて、こう短いスパンでいろんなビジュアルの情報が挟まってく、ね、でそれはアートディレクター曰くそのインスタグラムの投稿みたいな感じ、うん、ページがすごい長いんじゃなくて短いスパンのものがこうパッケージされてるっていうアイデアを聞いた時に、僕はすごく雑誌のあり方としては新しいなって思ったし、今若い人が見た時にすごくこうロングテールのものって見づらかったり読みづらかったりはするので、そのリズムが小気味よくこうつながっていく感じというか、別に連続性は全然なくてもいいんですけど、どこから読んでもそれなりに見れるとか読めるっていうのは素晴らしいアイデアだなと思いました。
そう、アートディレクターデザイナー鈴木聡さんですかね、
はい、名前はもしかしたらあんまり
出さない、
出さない、
そうなんだ、
そうな
んだここに出てるけど、
まあ、出てますけどね。
あ、なるほどね。なんかだから今の話聞いてると、なんかファッション、まあ、流行通信だからね、トレンドを伝えるっていう媒体の名前だと思うんですけど、なんか多分昔からなんかこのファッションだこの野郎みたいな、なんかこうテンションがやっぱ高いじゃないですか、
うん、
ファッションなんかもうそんなファッションっていう言葉だけにとどまらないし、ファッションの意味は拡張すんだよみたいな、多分勢いのあるね、そこらの部分は今回もきちんとファッションみたいなところは忘れずにという感じですかね。
そうですね、なんかそのファッション、コロナになってからももっと思ったんですけど、
うん、
ファッションってこうだっていうものがやっぱり今セグメントできない時代で、じゃあ一言モードって何ですかって WWD でモード特集やった時とかも思ったんですけど、100人いれば100通りの答えがあった時に、これってファッションですよって定義することが難しいし、うん、かといってじゃあ雑誌がそれをこう定義するのもちょっと違うなって思った時に、なんか読んで感じてもらうというか、考える余白というか気づきみたいなのがあるといいなっていうのはすごく思ってたんですよね。だ、好きなものを着ればいいし、好きな表現を皆さんすればいいし、それをパッケージしたものが流行通信というか、それが今のファッションの現状なんじゃないかなっていうのはすごく感じましたね。だからすごい対極な表現があったり、ちょっとやや気味が悪いというか ちょっとギョッとするようなページももちろんあるんですけど、でもそれがあるからやっぱりその綺麗なものを綺麗なままでパッケージするのはちょっと、うん、嘘というかリアルではないかなというのを感じましたけど、
なんか率直に私は読んで、なんかあ昔こういう雑誌ってあったなと思って、もう今すっかりこの20年ほど書店で見なくなりましたが、昔の雑誌ってこういう風だったなと思って、すいません素人感想です。
すいません、なんか偉そうなことばっかり。
なんか本当なんていうか、まあ、よりインスタグラムとかになってこう雑誌もなんていうんですか、特に私が見るようなこう女性誌っていうものは、ああいう1ヶ月間コーディネートみたいな、で最近ツイッターだとあの1ヶ月間コーディネートの背景設定がありえないような背景設定で面白いとかそういう話題にはなるけど、なんかああなんか雑誌ってこの雑っていう字漢字書くから本当にいろんなものがごったにパッケージングされてて、なん
か
気づいたらなんか全然私の興味のないことも基礎知識として増え、あそういうアーティストいるんだなとかを知りという豊かさがありますね、という素人意見です。すいません。
ありがとうございます。僕もだからその知らない人とかってたくさんいたんです。あこういうアーティストがいるんだっていうのは、うん、そのクリエイター通じて、まあ、ライターもそうですけど参加いただいた方たちから情報をいただいたりした時に、うんうん、だから知らないことを排除するってすごく嫌で、
うんうん、
まあ、それはいろんなこのなんか話をしたりする中で理解する時間とかどう感じ取るかっていうタイミングが必要だと思うんですけど、うんうん、そういうのはやっぱ昔は雑誌からそれを得てたものが今は逆に言うとインスタで知って、うんうん、雑誌でそれが復習されるみたいな、雑誌だけに限らないですけどメディアでそれが復習されるっていうことが多いと思うんですけど、うん、そうじゃない作りってなんかもともと確か今磯上さんおっしゃったように雑誌ってこうだったよなっていうのは、うん、出来上がってから改めて自分も感じさせることはありましたね、
うんうん、若い人に読んでほしい、
はい、
若い人に読んでほしい、
読んでほしいですね
と思って作って、
はい、
意図的意識して、
はい、そうですね、
うん、雑誌買ってないとか雑誌を買う習慣がないというようなもう世代になっちゃってきてると思うんですけれども、そこに届かすためには何が必要なんですかね。
そうですね、なんか雑誌買わないっていうか売れない20代買わないっていうのは絶対事実だと思うんですけど、
うん、
でもジンとかリトルプレスっていう、
あ確かに
自費出版が増えてるって聞くんですよ、うん、書店のそういう、う
ん、アートブックフェア東京とかもすごいもんね、
本当にそういう、うん、でその出店者はもちろんその僕の知り合いとかもいたりしますけど、うん、若い人もたくさんいた時にいわゆる商業誌って呼ばれる雑誌に未来を感じてなかったり、
うんうん、
全部がコマーシャルに見え、コマーシャルが悪いってわけじゃないんですけど、うんうん、全部がコマーシャルになった時に情報としての、
うんうん、
まあ、鮮度というか価値というかを感じてもらえてない気が したので、そういった意味で言うと、
なるほどね、
うん
うん
うん、
真っ向勝負みたいな、
真っ向勝負というか、そうですね、だから若い人たちは雑誌に興味がないじゃないんだと思うんですけど、うん、買わないわけでもなく、
うん、
興味がないわけでもなく、ある層はやっぱ一定層必ずいるとは思うんです、まあ社用産業だと思いますけど、
うん、それでもちゃんと届ける、
はい、やっぱりそこが若い人たちが参加して若い人たちが読んで、それがなんかこう自分の友達に伝えてもらうトランスレーターみたいな役割になってて、
うん、
口コミで広がるっていうのは理想だなとは、う
ん、なるほどね、
まあそれ SNS でもいいんですけど、
うん、
実際どうなんですか反響は。
は
なんかパルコでやってましたね、渋谷パルコで1週間先週ですかね、はいはい、
ポップアップをやり、今販売はちょっと計測してる段階ですけど初速はかなりいいということは聞いてます。
イベントも結構にぎわって、
そうですね700人ぐらい、ちょっと計測してないんで分かんないですけど、はい、結構
イベントってどんなイベントやったんですか。
紙面に出ていただいたアーティストのライブであったり、うん、まあ、DJ ですかね、あとはカスタマイズドニットかな、500年記念号とかでもやってたんですけど、500号記念だけじゃないんですけど、もともと流行通信がやってたそのアイテムを若手デザイナーがどうこう作って作品に昇華してそれをまあ 紙面のオークションだったりプレゼントっていう企画をやってて、で今回はラルフローレンの古着のシャツを12人のデザイナーに作品として作っていただいて、それをまあ展示して雑誌購入者の人にまあプレゼントするっていう企画はやりました。はい、
あのパルコに飾ってあって、
そうです、3階で展示してたものですね、この企画です。はい、
紙面でも載ってるし、
はい、
展示もしてて、でこれプレゼントしたんだ。
はい、まだ応募してるんですけど。
うわーすごい、これプレゼントするんだ。
はい、
これすごいね。
優勝小林さんとか、なんか津村康介さんとか、もちろん若手もいらっしゃれば。
途中でやめるは入ってる。
途中でやめる
これすごいよね。
うん、
もう時間がねマジでないから、
うん、
あと聞けること1問ずつぐらいなんです。1問ずつもないんですけど、僕聞いていいですか？貴重な、
はい、どうぞ。
いや本当にマニアック細かい話なんですけど、表紙ってどうしたのかな長島ゆりえさん
の写真ですね。
最後まあほらそれこそいろんな写真あって、なんか決め方でもいいですし、なんかまあそのあんまりこうね表に出せない話かもしれないんですけど、まあ、その決め方っていうんですかね、表紙もう最初から決めてたのか、それともまあいろいろこういろんなやつを最終これに決めたみたいな感じなのか、プロセスだけでもいいんですけど、どんな感じで決めてった感じなんですか？
表紙は使う写真は決まってたんですけど、はいはい、それをまあどう使っていくかっていった時に、
は
い、
あ
さっき言ったその特集のこういろんなものが雑多に混ざってるって言った時に、うん、写ってるものも写ってなくてもいいし、写真の使い方も自由だし、色も自由、
うん、
で写真の使い方でいうとこうやって2枚の写真使ってるんですよ。
コラージュしてるんだこれ、
はい、
中にな
んか流れるっていう、流行通信の流れるっていう字の黒い今アンダーラインが入ってますけど、はい、その隣の少し見えてる林の写真と、はい、メインで使ってる俳優の4名の方の写真は別のカットなんです
よ。はいはいはい、
っていうともアートディレクターの
あもう、
はい、感覚に近いと。もちろんあの
あなんか裏表紙に
続いてる、
あ続いてる
あれみたいになってんだ、あの、
はい、
そうってみたいになって
る、そんな感じですね。
ちょっと
言われないと意外に気づかないかもしれないね。
なんかさ、この今の時代どうしたって雑誌ってこう商業的化が激しくなってしまうからさ、こんなに贅沢ですね
そうですね、本当にありがたい話ですけど、
うんうん、こんなやりたいことをやり表現をしきりという感じ。
一応でもその、はい、大人な対応とかもたくさんありまして
大人な対応、例えばどんな
ちょっと教えてほしい。
いやもちろんその出向していただいているクライアントさんがいるので、
うんうん、
あそこに合わせていくっていう作業 もちろんあるので、
それはそうだ。
ただいろいろこう、あでももうなくなっちゃうからあれですけど、通常だとアド巡行って呼ばれるアドも作家さんを使ったりとか、
あ作ったり、
はい、そういうのはアイデアを出していただいて、
いやこのイプサがさすごいなと思って、うん、なんか時々中ページにもイプサの広告がポツポツ入ってくるよね、はい、唐突って言っていいと思うんだけど、はい、だけどこういう入り、いきなりイプサが時々入ってくるんだよね。でこれは結構編集ページと広告ページもそんなになんかこう扱いを変えてるわけではないんですよね、全然ね、なんかね。
そうですね、あの逆に言うとなんか悪目立ちしちゃうのも出向いただくクライアントに対して良くないというか、それって編集タイプの多分基本だと思うので、どうその記事の中にあの、うん、馴染ませるって言い方も良くないですよね。ちゃんとその機能させるかっていうところは、
うんうんうん、
そうディレクターともアートディレクターとも話をして決めてったところですかね。
結構こういうの何終盤にかかるとやっぱどんどん頭がちょっとおかしくなってきて、考慮直前とかだともうなんかうまく言葉が喋れなくなってたりする。
いやそんなこと
そんなことない
そんな質問ない
なんかハイになる瞬間多分あると思うんですよ。ちょっとその睡眠時間が少ないとかなると、はい、でも普通に冷静にだと思うんですけど、
これ何家に飾ったりして額に入れて
飾ってないですね。
飾ってない、
はい、
いや前になんか話した時に、 なんか芦田さんは結構それ結構スタジオボイス作っても雑誌とか結構やってても、うん、その作り終わったら割合もそのなんていうの
興味がなくなるタイプ、
興味なくなるというか何かこうなんていうのそんなにこうなんていうのかしないみたいなこと言ってて、で僕なんかはもう額に入れたりするタイプなんで自分の書いた記事とか。
なるほど、私もじゃあ芦澤さんタイプなので横山さんの気持ちは分かりません
何回もなんか読み返したりとか朗読したりするんだけど
持ってはいますよ。だから自分 WWD でも自分が特集に参加させてもらった吉木さんといったファッションはオワコンかとか東欧特集とかメンズのコレクションとか
アーカイブはしてるし、時々読み返すしはするけど読み返しもしないぐらい
返すのはそうなんか引っ越すタイミングとか
引っ越すタイミングぐらい、
はい、
あ流行通信みたいなスタジオボイスとか流行通信であってもそれはあまり変わらない感じなんですかね。
そうです、
なんかその大変さとかじゃないんだ。大変なこれやっぱ雑誌作るのと一つの WWD で一つの記事書くのと雑誌一つ丸ごと作るのって全然労力とかかかった時間違うじゃないですか。
労力はでも違いますけど、なんかやりたい企画とかだったらそんなに変わんないというか。
そうなんですか。
モード特集とかの表紙とか嬉しかったし、
あ、はいはいはい、
2ページもらって取材したりとかは、はい
はい、モード特集はあの時は沢
田里はじめさん、
沢田里はじめさんになんか割合自由に撮ってもらったんですよね、はい、あなるほどね。だ、まあ、仮にそういう風になってても別に額に入れたりはしないんだ。
そうですね、まあ、家がそんなに広くないんで飾るところもないっていうのもありますけど、
はい、いや額に入れて飾るのは飾れるでしょペラペラなんで額のスペースがあるでしょ。
え、芦澤 D はどういう今までキャリアなんですか。
あ、最後に最初に聞けばよかったごめん
ファーストパブリケーションに入って12年目ですかね今で。
この会社の前は雑誌社にいらしたんですか。
編集プロダクションにいました。
おうおうおう、何を作る系の。
はすごく広い、たくさんいろんなものを作ってたんですけど、まあ、ファッションとかカルチャーとか。でも学校系のも作ってましたかね。だからこれという得意分野がない、うん、ないって言ったら怒られちゃいますけど、まあ、そういうジェネラルなものづくりをされてる会社にいましたけど、
うんうんうん、ずっともう中学生の頃から雑誌が好きすぎて月に10冊は買ってましたみたいな、そういう。
いや、そういうタイプではないですね。
あ、そうなんですね。
好きで雑誌は買ってましたけど、うん、じゃあスタジオボイスも流行通信も、うんうん、リラックスとか買ったりはしてましたけど、
う
ん、あ、
そういうリラックス買ってた系男子ですね。
そういう男子があるんですか。
ごめんなさい、人ラベリングするのじゃないですよね。ごめんなさい。
いやいやいや、でもそのなんか熱心に定期購読してっていうことはなかったですね。なんか特集に応じて、
コレクションとかいうのもあんまりないんだ。
でもスタジオボイスは多い気がします。結構持ってた気がします。長いこと一応やってはいた
ので、はいはい、これってまた何かの機会があれば復刊されるんですか。
できたらいいなとは思ってるんですけど、
今回そういうパルコさんみたいな存在がいらしたらできるってことなんですか。するってことなんですか。
じゃないですかね。ちょっとまあ会社の事情もあるんで、うん、僕は分かりませんけど、
はい、それナンバリングがないんです
よね。それも会社の通関が入らないんだっていう。
雑誌コード、
いえ書籍コードです。
書籍コード
も、はい、ここにこの。
スタジオボイスを復刊するとかもありえるんですか。
それもだから僕の口からは
須田さんが決めることじゃないから。
すいません、いや、なんかやりたいなとかそういう思いをアピールとかそういう。
そうですね、なんかもっと若い人がやった方がいい気がしますけどね。
あ、
すいません、おいくつなんですか。
42です。
おお、
そうそう、だからインファスパブリ、芦田さん最後になっちゃったけど、芦田さんインファ WWD ジャパン編集部入って、うん、そこからメンズコレとか担当し、うん、その後、スタジオボイス復活にあたってスタジオボイス